第5章福祉サービスの充実括弧第7期舞鶴市障害福祉計画第3期舞鶴市障害児福祉計画括弧閉じ。1計画策定の背景趣旨。今回新たに策定する障害福祉計画障害児福祉計画は、前章までの障害者計画におけるサービスなどの具体的な実施計画として位置づけられ、国の基本指針に基づき3年ごとに策定することが定められているものです。この度現計画が令和5年度末で期間の満了を迎えることから、新たに国の基本指針や障害のある人のニーズに即した課題、地域において生活する上で必要となる各種サービスの需要見込みと提供体制の確保について、第7期舞鶴市障害福祉計画第3期舞鶴市障害児福祉計画を策定するものです。2計画の位置づけ。本計画は障害者総合支援法に規定する障害福祉計画及び児童福祉法に規定する障害児福祉計画を一体的に策定するものです。ここで障害福祉計画と障害児福祉計画の概要についてまとめた表を読み上げます。まず障害福祉計画の根拠法令は、障害者総合支援法第88条第1項で、計画の性格はサービス提供体制などの実施計画です。内容としては、障害福祉サービスなどの提供体制確保に係る目標に関する事項や、障害福祉サービスの種類ごとの必要な見込み量などになります。次に、障害児福祉計画の根拠法令については、児童福祉法第33条の20第1項で、計画の性格は、サービス提供体制などの実施計画です。内容としては、障害児通所支援などの提供体制確保に係る目標に関する事項や、障害児通所支援サービスの種類ごとの必要な見込み量などとなっています。3、計画期間。障害者計画、括弧、令和6年度から令和11年度までの6年間、括弧閉じ、のうち、令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とします。ここで、計画期間について示した図を読み上げます。まず、障害者計画については、令和6年度から令和11年度までが、舞鶴市障害者計画の計画期間となっており、障害福祉計画と障害児福祉計画については、令和6年度から令和8年度までが第7期障害福祉計画と第3期障害児福祉計画の計画期間となっており、令和9年度から令和11年度までが第8期障害福祉計画と第4期障害児福祉計画の計画期間となっております。4第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画の進捗状況。括弧1、施設入所者の地域生活への移行、括弧令和5年度末まで、括弧閉じ。ここでは、基準値や数値目標や実績数について表が示されておりますので、その表を読み上げます。はじめに、施設入所者数に関する数値を読み上げます。基準値については、令和2年度末の施設入所者数が143人。通知目標については、削減人数が毎年度2人。令和5年度末の施設入所者数が137人。実績額については、令和3年度が132人。令和4年度が131人。令和5年度が132人となっております。なお、令和5年度については、9月末までの実績数となっております。続いて、地域移行者数に関する数値を読み上げます。 基準値については、令和2年度末の地域移行者数、括弧入所者数の 6% 以上を設定、括弧閉じ、が9人。数値目標については、令和5年度末の地域移行者数、括弧施設入所から移行した人数、括弧閉じ、が8人。実績については、令和3年度が0人、令和4年度が3人、令和5年度が2人となっております。なお、こちらについても、令和5年度については、9月末までの実績数となっております。括弧2、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。こちらについても、基準値と数値目標と実績数について、表が示されておりますので、その表を読み上げます。はじめに、退院患者数に関する数値を読み上げます。基準値については、令和2年度末の精神病床における1年以上の長期入院患者の退院者数が30人。数値目標については、令和5年度末の精神病床における1年以上の長期入院患者の退院者数が29人。実績については、令和3年度が17人、令和4年度が29人、令和5年度が未集計となっております。なお、令和5年度については、9月末までの実績数となっております。続いて、共同生活援助の利用者数に関する数値を読み上げます。基準値については、令和2年度末の精神障害者の共同生活援助の利用者数が20人。数値目標については、令和5年度末の精神障害者の共同生活援助の利用者数が29人。実績については、令和3年度が21人。令和4年度が25人。令和5年度が25人となっております。なお、令和5年度については、9月末までの実績数となっております。括弧3、地域生活支援拠点などが有する機能の充実。こちらの主な実績としては、主に5つの事業を実施しました。1つ目、新型コロナウイルス感染症の感染対策に向けた福祉施設との連携。2つ目、共同生活援助事業所の開設など住まいの確保。3つ目、介護福祉士資格取得のための助成金制度の拡充。4つ目、国際手話デーや障害者週間などの啓発事業の実施。5つ目、障害福祉関係イベントの開催や開催支援。以上が括弧3の主な実績となります。括弧4、福祉施設から一般就労への移行など。ここでは、基準値や数値目標や実績数について、表が示されておりますので、その表を読み上げます。はじめに、一般就労移行者数に関する数値を読み上げます。基準値については、令和2年度の年間一般就労移行者数が4人。数値目標については、各年度の年間一般就労移行者数が毎年度6人。実績については、令和3年度が4人、令和4年度が2人、令和5年度が3人となっております。なお、令和5年度については、9月末までの実績数となっております。続いて、就労定着支援事業利用者数に関する数値を読み上げます。基準値については、令和2年度の就労定着支援事業利用者数が1人。数値目標については、各年度の就労定着支援事業利用者数が毎年度4人以上。実績については、令和3年度が1人、令和4年度が1人、令和5年度が0人となっております。なお、こちらについても、令和5年度は9月末までの実績数となっております。括弧5、障害児支援の提供体制の充実・強化。こちらの主な実績としては、主に3つの事業を実施しました。1つ目、医療的ケア児支援連携会議の開催など。2つ目、事業所連絡会の開催。3つ目、 教育と福祉の連携の推進。以上が括弧5の主な実績となります。括弧6、相談支援体制の充実・強化など。こちらの主な実績としては、主に2つの事業を実施しました。1つ目、相談支援事業所連絡会の開催、括弧毎年度6回開催、括弧閉じ。2つ目、重層的支援体制整備事業の推進。以上が括弧6の主な実績となります。括弧7、障害福祉サービスなどの質の向上。こちらの主な実績としては、主に2つの事業を実施しました。1つ目、 BCP 括弧事業継続括弧閉じ計画の作成推進。2つ目、京都府中端県域障害者自立支援協議会における研修会の開催。以上が括弧7の主な実績となります。この3年間の障害福祉サービスを取り巻く状況。新型コロナウイルス感染症の猛威により、社会経済は大変な影響を受け、大きな生活意識の変化をもたらしました。本市においても、国や京都府、サービス提供事業所、福祉施設などと連携しながら感染対策に留意し、障害のある人の生活を支えてきました。その後、新型コロナウイルス感染症の影響が収まりつつある中で、中止していた事業やサービスも徐々に再開され、新たな共同生活援助、括弧グループホーム、括弧閉じ、や、就労継続支援事業所なども開設されました。この3年間で、障害者福祉関連法の整備が進み、令和3年6月には、障害者差別解消法が改定され、事業者による社会的障壁の除去の実施、合理的配慮の提供の義務化などが定められました。括弧令和6年4月施行、括弧閉じ。また、同年9月には、医療的ケア児支援法が施行され、医療的ケア児及びその家族の支援について、国や地方公共団体などの責務を明らかにするとともに、保育や教育分野への拡充などの必要な施策の実施、都道府県における医療的ケア児支援センターの設置などが定められました。令和4年5月には、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行され、障害者による情報の取得利用、意思疎通に係る施策を総合的に推進していくことが求められています。また、令和4年12月に、障害者総合支援法などが改正され、障害者などの地域生活の支援体制の充実、障害者の多様な就労ニーズに対する支援、及び障害者雇用の質の向上の推進、精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備などを柱とするなど、本福祉計画に関連するものが盛り込まれています。括弧令和6年4月施行など、括弧閉じ。5、第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画の重点施策と成果目標。括弧1、施設入所者の地域生活への移行。障害のある人がそれぞれの地域で障害特性に合ったサービスを受ける中で安心して暮らすことができるよう支援していきます。成果目標としては、施設入所から地域生活への移行者数が7人、施設入所者の削減人数が6人としています。主な取り組みとしては、障害福祉サービスの充実、教育機関、介護福祉士養成学校などとの連携などによる介護人材の確保、障害福祉に関する啓発・理解の促進を行っていきます。括弧2、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。精神障害のある人が地域の一員として自分らしい暮らしをすることができるよう、地域の助け合いや医療、福祉、就労などが包括的に確保されるよう体制整備を図ります。 成果目標としては、保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数が毎年度6回、精神障害者の共同生活援助の利用者数が令和8年度末28人としています。主な取り組みとしては、地域の医療・介護の資源の把握と連携、自立支援医療、精神通院、などの制度の利用の円滑化、交通事業者などの協力による移動支援を行っていきます。3、地域生活支援拠点などが有する機能の充実。障害のある人もない人も互いに地域で安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、地域全体で支える体制づくりに取り組みます。また、強度行動障害のある人などの支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めます。成果目標としては、地域生活支援拠点の機能の年1回以上運用状況を検証及び検討としています。主な取り組みとしては、障害と暮らしのネットワーク会議の開催、災害時の要援護者個別支援計画の作成率の向上・更新、地域住民を対象とした障害特性に応じたコミュニケーション手段の獲得支援、強度行動障害のある人のニーズの把握や支援策の検討を行っていきます。ここで補足説明です。まず、地域生活支援拠点とは、1、相談機能、2、緊急時の受け入れ・対応、3、体験の機会・場の提供、4、専門性の確保、5、地域の体制づくりの5つの機能を持つ拠点を言います。次に、強度行動障害とは、自分を傷つけると書いて自傷、他人に害を及ぼすと書いて互い、こだわり、物が壊れると書いて物買、睡眠の乱れ、異なる食と書いて異食、多い動きと書いて多動、など、本人や周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が通常では考えられない頻度で出現し、現在の生活環境では著しく処遇の困難な状態、行動障害児者研究会1989を意味する行政用語です。では本文の読み上げに戻ります。4、福祉施設から一般就労への移行など、障害のある人が希望する仕事について継続して働くことができるよう、障害のある人、企業や事業所への支援を両面から進めていきます。成果目標としては、一般就労への移行者数が毎年度6人、就労定着支援事業利用者が毎年度4人以上としています。主な取り組みとしては、就労支援ネットワーク会議の開催、企業などへの障害特性についての出前講座などの開催、就職を希望する障害者への就労準備支援のさらなる充実、職業体験など、を行っていきます。5、障害児支援の提供体制の充実・強化、乳幼児期から学校卒業までスムーズに移行し、一貫した支援ができるよう、サービス提供体制の整備を強化し、障害児支援の充実に努めます。成果目標としては、すべての子どもが健やかに成長していくため、障害のある子ども及びその家族に対し、乳幼児期から学校卒業までの時期に一貫した支援ができる体制を強化・充実としています。主な取り組みとしては、舞鶴市子ども家庭センター（仮称）における重症心身障害児や医療的ケア児を含む障害児の包括的な支援体制の充実、子ども発達支援施設、乳幼児教育センター、保健センターなどの 発達支援に係る関係機関の連携による地域療育支援体制の構築、難聴時の早期発見から療育・福祉サービスへの切れ目のない支援体制の構築を行っていきます。括弧6、相談支援体制の充実・強化など、障害のある人が自立した生活を営むためにサービスの提供だけではなく、当事者が抱える課題やニーズを把握するとともに、適切なサービスにつながるよう相談支援体制の構築に努めます。成果目標としては、障害のある人の自立した生活に向けた総合的な相談支援体制の整備を行っていきます。主な取り組みとしては、基幹相談支援センターの整備・充実、重層的支援体制による他分野との連携促進、包括的な支援体制の構築、計画相談支援事業所の開設の促進や相談支援専門員の育成支援を行っていきます。ここで補足説明です。基幹相談センターとは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談支援を実施し、地域の相談支援体制の強化に取り組み、権利擁護や虐待の防止に取り組む機関を言います。では本文の読み上げに戻ります。括弧7、障害福祉サービスなどの質の向上。障害福祉サービスや障害児通所サービスなどの質の向上を図ります。成果目標としては、障害福祉サービスなどの質の向上を図るための取り組みに係る体制を構築としています。主な取り組みとしては、介護福祉士資格取得講習や介護職員初任者研修などの受講料に対する助成金の支給、介護ロボットなど AI 技術などを活用した働きやすい職場環境の整備促進、高度障害のある人、医療的ケアの必要な人などへの支援に係る研修の促進を行っていきます。6、障害福祉サービスの現状・今後の方策。令和3年度から5年度の数値については、前期計画の見込み量と実績を併記しています。各サービスの数値は年度末3月時点の数値を基準としています。計画相談・地域移行支援・地域定着支援は1年間の平均数値を基準としています。令和5年度の数値は9月末を基準に推計し、最終実績値は令和5年度中に整理します。各種サービスの見込み量については、新型コロナウイルス感染症の影響を脱出し回復傾向にあること、また障害者手帳の所持者数の人口比の割合が伸びていることなどから、新型コロナウイルス感染症感染拡大前の実績に近づけるよう算出しています。括弧1、自立支援給付サービス。1、相談支援などの充実。括弧は、計画相談。障害のある人の状況に応じて、個々にサービスなど利用計画を作成し、関係機関との連携により、必要な計画の見直しなどを行います。障害福祉サービス全体の利用者が伸びたことにより、サービス利用計画の作成件数も増加しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響や相談支援員の不足などもあり、実績は見込み量を下回りましたが、見込み量については新規利用者の増加を見込み算出しています。ここで年度ごとの月間の利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度が175人分、令和4年度が181人分、令和5年度が187人分、令和6年度が170人分、令和7年度が172人分、令和8年度が174人分となっております。実績については、令和3年度が164人分、令和4年度が168人分、 令和5年度が169人分となっております。続いて、供給体制のある事業所を50音順に並べた一覧表を読み上げます。事業所名と運営主体を交互に読んでいきます。ケアオフィス夢咲、社会福祉法人聖光園、地域生活支援センター水薙、社会福祉法人水薙学園、障害者地域生活支援センターほのぼの屋、社会福祉法人舞鶴福祉会、地域障害者生活支援センター、社会福祉法人京都太陽の園、舞鶴市聴覚言語障害者支援センター、社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会、舞鶴子ども発達支援施設さくらんぼ園、社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会、京都府立舞鶴子ども療育センター、国家公務員共済組合連合会、未来コンパス舞鶴、社会医療法人社団生法会、相談支援事業所黙々ハウス、一般社団法人黙々。一覧表の読み上げは以上となります。括弧い、地域移行支援、地域定着支援。地域移行支援は、施設入所者の退所による地域移行や、精神科病院に入院している障害のある人の退院時に、地域における生活に移行するための相談など、集中的な相談支援を行うものです。また、地域定着支援は、移行後の生活において、単身で生活する障害のある人に対し、障害特性に起因して生じた緊急の事態に対応するなどの相談支援を行うものです。市外の病院で長期入院のケースがあり、市内病院では実績がありません。ここで、年度ごとの月間の利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度が1人分、令和4年度が1人分、令和5年度が1人分、令和6年度が1人分、令和7年度が1人分、令和8年度が1人分となっております。実績については、令和3年度が0人分、令和4年度が0人分、令和5年度が1人分となっております。続いて、供給体制のある事業所を事業所番号順に並べた一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。舞鶴市障害者生活支援センター、社会福祉法人京都太陽の園、障害者地域生活支援センターほのぼの屋、社会福祉法人舞鶴福祉会、地域生活支援センター水薙、社会福祉法人水薙学園、ケアオフィス夢咲、社会福祉法人聖光園。一覧表の読み上げは以上となります。丸2、訪問系サービスの充実。括弧あ、居宅介護、括弧ホームヘルプ、括弧閉じ、入浴、排泄、食事の介護など、居宅での生活全般にわたる援助を行います。新型コロナウイルス感染症の影響などにより、派遣を中止したり、派遣時間を必要最小限に整理したりして対応することが多くありました。今後の社会状況を見ながら、新型コロナウイルス感染症の影響前の利用状況に近づけるよう、供給量の確保に努めます。ここで、年度ごとの月間のサービス提供時間や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間のサービス提供時間が2160時間分、利用人数が108人分、令和4年度の月間のサービス提供時間が2160時間分、 利用人数が108人分。令和5年度の月間のサービス提供時間が2160時間分。利用人数が108人分。令和6年度の月間のサービス提供時間が1740時間分。利用人数が116人分。令和7年度の月間のサービス提供時間が1755時間分。利用人数が117人分。令和8年度の月間のサービス提供時間が1770時間分。利用人数が118人分となっております。続いて、供給体制のある事業所を事業所番号順に並べた一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。ヘルパーステーション、子羊の園舞鶴、社会福祉法人、京都太陽の園、かっこ福、舞鶴市社会福祉協議会、社会福祉法人、舞鶴市社会福祉協議会、ヘルパーステーション、親愛、社会福祉法人、親愛の家、ホームヘルプ、舞鶴、社会福祉法人、舞鶴福祉会、日医ケアセンター、舞鶴、株式会社、日医学館、ケアオフィス、マイム、社会福祉法人、聖公園、ホームヘルプ、水なぎ、社会福祉法人、水なぎ学園、ケアオフィス、夢咲、社会福祉法人、聖公園。一覧表の読み上げは以上となります。かっこい、重度訪問介護、重度の肢体不自由者に、居宅での入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。事業所職員の長時間の確保やサービス報酬の低さなどの課題などがありますが、共同生活援助を利用されている重度の障害のある人などの外出機会の確保が重要です。ここで年度ごとの月間のサービス提供時間や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間のサービス提供時間が12時間分、利用人数が1人分。令和4年度の月間サービス提供時間が12時間分、利用人数が1人分。令和5年度の月間のサービス提供時間が12時間分、利用人数が1人分。令和6年度の月間のサービス提供時間が45時間分、利用人数が3人分。令和7年度の月間のサービス提供時間が45時間分、利用人数が3人分。令和8年度の月間のサービス提供時間が45時間分、利用人数が3人分となっております。続いて、供給体制のある事業所の一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。ヘルパーステーション、子羊の園舞鶴、社会福祉法人、京都太陽の園、かっこ福、舞鶴市社会福祉協議会、社会福祉法人、舞鶴市社会福祉協議会、ヘルパーステーション、親愛、社会福祉法人、親愛の家、ホームヘルプ、舞鶴、社会福祉法人、舞鶴福祉会、日医ケアセンター、舞鶴、株式会社、日医学館、ケアオフィス、マイム、社会福祉法人、聖公園、ホームヘルプ、水なぎ、社会福祉法人、水なぎ学園、ケアオフィス、夢咲、社会福祉法人、聖公園。一覧表の読み上げは以上となります。かっこう、同行援護、移動に著しい困難がある視覚に障害のある人に対して、外出移動における必要な情報を提供するとともに、 移動の援護を行います。新型コロナウイルス感染症の影響などにより派遣を中止したり、派遣時間を必要最小限に整理したりして対応することが多くありました。ここで年度ごとの月間のサービス提供時間や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間のサービス提供時間が1041時間分、利用人数が32人分、令和4年度の月間のサービス提供時間が1041時間分、利用人数が32人分、令和5年度の月間のサービス提供時間が1041時間分、利用人数が32人分、令和6年度の月間のサービス提供時間が800時間分、利用人数が32人分、令和7年度の月間のサービス提供時間が800時間分、利用人数が32人分、令和8年度の月間のサービス提供時間が800時間分、利用人数が32人分。実績については、令和3年度の月間のサービス提供時間が578時間分、利用人数が32人分。令和4年度の月間のサービス提供時間が702時間分、利用人数が28人分。令和5年度の月間のサービス提供時間が592時間分、利用人数が26人分となっております。続いて、供給体制のある事業所の一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。ひまわり、社会福祉法人京都太陽の園、かっこ株メタルエッグ介護事業部アップル、株式会社メタルエッグ。一覧表の読み上げは以上となります。かっこ A 行動援護、行動上に著しい困難がある知的障害や精神障害のある人が行動する際に生じる危険を回避するため、必要な援助や外出の際の移動支援などを行います。現状では、市内にサービス提供事業所はありませんが、他のサービスを利用することで対応しているため、サービス見込み料は算出していませんが、重度の障害のある人などの外出機会の確保が重要です。括弧を、重度障害者など包括支援。常に介護が必要な人に、居宅介護、その他の包括的な支援を行います。現状では、市内にサービス提供事業所はありませんが、他のサービスを利用することで対応しているため、サービス見込み料は算出していません。3、日中活動系サービスの充実。括弧は、生活介護。施設で日中に行われる入浴、排泄、食事などの介護や創作的活動、生産活動の機会を提供します。市内に12事業所が開設され、入浴から創作活動、生産活動まで様々な取り組みを実施されています。利用日数については、新型コロナウイルス感染症の影響、利用者個々の状況などに左右されますが、利用日数、利用人数ともにほぼ見込み通り推移しています。ここで年度ごとの月間の利用日数で算出されるサービス量や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が5685人日分、利用人数が343人分、令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が5817人日分、利用人数が349人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が5949人日分、利用人数が355人分。令和6年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が5680人日分、 利用人数が355人分。令和7年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が5840人日分。利用人数が365人分。令和8年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が5968人日分。利用人数が373人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が5680人日分、利用人数が332人分。令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が5978人日分、利用人数が368人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が5464人日分、利用日数が351人分となっております。続いて、供給体制のある事業所を事業所番号順に並べた一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。障害者支援施設水薙学園、米印入所支援と併用、社会福祉法人水薙学園、障害者支援施設子羊の園舞鶴、社会福祉法人京都太陽の園、生活介護ポーレポーレ、社会福祉法人京都太陽の園、舞鶴作業所、社会福祉法人舞鶴福祉会、水薙河原学園、社会福祉法人水薙学園、水薙高野学園、社会福祉法人水薙学園、水薙丸太学園、社会福祉法人水薙学園、みのりビレッジ、有限会社3期、ほっこりステーション、一般社団法人ほっこり、まぐらゆるり、社会福祉法人舞鶴福祉会、デイサービス夢咲、社会福祉法人聖光園、生活介護木曜会、一般社団法人黙々。一覧表の読み上げは以上となります。カッコイ、自立訓練、カッコ、機能訓練、カッコ閉じ。身体障害のある人などを対象として、自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、身体機能などの向上のために必要な訓練を行います。新型コロナウイルス感染症の状況や、利用希望者が少ないことなどから、日数、人員ともに見込みより減少しています。ここで年度ごとの月間の利用日数で算出されるサービス量や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が60人日分、利用人数が20人分。令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が60人日分、利用人数が20人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が60人日分、利用人数が20人分。令和6年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が42人日分、利用人数が12人分。令和7年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が42人日分、利用人数が12人分。令和8年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が42人日分、利用人数が12人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が43人日分、利用人数が11人分。令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が49人日分、利用人数が13人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が33人日分、利用日数が13人分となっております。続いて、 供給体制のある事業所の一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。舞鶴市身体障害者福祉センター、社会福祉法人京都太陽の園。一覧表の読み上げは以上となります。括弧う、自立訓練、括弧生活訓練、括弧閉じ。知的障害のある人や精神障害のある人を対象として、自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、生活機能などの向上のために必要な訓練を行います。市外の事業所に入所しながら通所している人がいますが、自立訓練の利用期間があらかじめ定められているため、今後サービスの終了を見込んでいます。ここで年度ごとの月間の利用日数で算出されるサービス量や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が44人日分、利用人数が2人分。令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が22人日分、利用人数が1人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量と利用人数はいずれも0人でした。令和6年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が22人日分、利用人数が1人分。令和7年度と令和8年度の月間の利用日数で算出されるサービス量や利用人数については、いずれも0人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が23人日分、利用人数が1人分。令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が23人日分、利用人数が1人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が22人日分、利用人数が1人分となっております。括弧へ、就労移行支援。就労を希望する障害のある人に、就労に必要な知識、能力の向上を図るための訓練を行います。市内に事業所が2カ所ありますが、作業内容や利用者のニーズの違いなどにより、利用人員は伸びていません。ここで年度ごとの月間の利用日数で算出されるサービス量や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が95人日分、利用人数が5人分。令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が95人日分、利用人数が5人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が76人日分、利用人数が4人分。令和6年度と令和7年度と令和8年度の月間の利用日数で算出されるサービス量がいずれも22人日分で、利用人数がこちらもいずれも1人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が3人日分、利用人数が1人分。令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が25人日分、利用人数が3人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が22人日分、利用人数が1人分となっております。続いて、供給体制のある事業所を事業所番号順に並べた一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。水薙高野学園、社会福祉法人水薙学園、ウェルポート虹、株式会社ウェルアグリ。一覧表の読み上げは以上となります。括弧を、就労継続支援、括弧 A 型、括弧閉じ。 事業所に雇用された障害のある人に就労機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上を図るための訓練を行います。市内に4事業所が開設し、作業や清掃、調理補助や農作業など、様々な仕事に障害のある人が取り組まれています。事業所内の取り組みだけでなく、外出して就労などを行う施設外支援の利用形態も増えてきています。ここで、年度ごとの月間の利用日数で算出されるサービス量や、利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度と令和4年度と令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が、いずれも702人日分、利用人数がこちらもいずれも39人分。令和6年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が864人日分、利用人数が48人分。令和7年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が900人日分、利用人数が50人分。令和8年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が936人日分、利用人数が52人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が545人日分、利用人数が28人分。令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が821人日分、利用人数が41人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が852人日分、利用人数が46人分となっております。続いて、供給体制のある事業所を事業所番号順に並べた一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。ワークショップほのぼの屋、社会福祉法人舞鶴福祉会、ファクトリー水木、社会福祉法人水なぎ学園、ナイン舞鶴、株式会社ナイン、アマテ、株式会社アマテ。一覧表の読み上げは以上となります。括弧課、就労継続支援 B 型、就労機会の提供、就労に必要な知識や能力向上を図るための訓練を行います。市内には10事業所が開設し、軽作業からパンやお菓子作り、喫茶やレストランなど、それぞれの特色を生かした様々な取り組みが実施されています。見込み料については、支援学校の卒業生の利用などを見込み算出しています。ここで、年度ごとの月間の利用日数で算出されるサービス量や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が4556人日分、利用人数が250人分。令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が4688人日分、利用人数が256人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が4842人日分、利用人数が263人分。令和6年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が4752人日分、利用人数が264人分。令和7年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が4932人日分、利用人数が274人分。令和8年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が5076人日分、利用人数が282人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が4622人日分、利用人数が254人分。 令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が4681人日分、利用人数が251人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が4445人日分、利用人数が260人分となっております。続いて供給体制を事業所番号順に並べた一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。就労支援ポーレポーレ、社会福祉法人京都太陽の園、舞鶴作業所、社会福祉法人舞鶴福祉会、ワークショップほのぼの屋、社会福祉法人舞鶴福祉会、水薙河原学園、社会福祉法人水薙学園、水薙高野学園、社会福祉法人水薙学園、水薙丸太学園、社会福祉法人水薙学園、ウェルポート虹、株式会社ウェルアグリ、みのりビレッジ、有限会社3期、ほっこりステーション、一般社団法人ほっこり、ワークショップボノ、社会福祉法人舞鶴福祉会。一覧表の読み上げは以上となります。括弧期、就労定着支援、就労移行支援事業所などから一般就労へ移行し、就職後6ヶ月を経過した障害のある人に対して、環境の変化による生活面での課題解決や連絡調整、指導や助言などの支援を行います。ここで各年度の月間の利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間の利用人数が1人分、令和4年度の月間の利用人数が6人分、令和5年度の月間の利用人数が6人分、令和6年度から令和8年度までの月間の利用人数がいずれも1人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用人数が2人分、令和4年度の月間の利用人数が1人分、令和5年度の月間の利用人数が1人分となっております。続いて、供給体制のある事業所の一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。ウェルポート虹、株式会社ウェルアグリ。一覧表の読み上げは以上となります。括弧区、療養介護。医療が必要な障害のある人に、病気などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助を提供します。支給決定対象、利用希望者が医療的ケアの必要な方や重症心身障害の方などであることなどを考慮し、サービス見込み量を算出しています。ここで、年度ごとの月間の利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度から令和5年度までの月間の利用人数がいずれも17人分、令和6年度の月間の利用人数が16人分、令和7年度の月間の利用人数が17人分、令和8年度の月間の利用人数が17人分となっております。実績については、令和3年度から令和5年度までの月間の利用人数がいずれも16人分となっております。括弧け、短期入所、括弧福祉型、括弧閉じ。介護者の病気などによって短期間の入所が必要な障害のある人に、施設で入浴、排泄、食事の介護などを提供します。市内では6事業所が開設され、サービスの提供を行っています。ここで、年度ごとの月間の利用日数で算出されるサービス量や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度から令和5年度までの月間の利用日数で算出されるサービス量が、いずれも323人日分、 利用人数についてもいずれも37人分。令和6年度から令和8年度までの月間の利用日数で算出されるサービス量がいずれも393人日分。利用人数についてもいずれも46人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が92人日分、利用人数が10人分。令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が291人日分、利用人数が31人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が250人日分、利用人数が35人分となっております。なお、実績及び見込み量については、障害時も含むものとなっております。続いて、供給体制のある事業所を事業所番号順に並べた一覧表について読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。子羊の園舞鶴短期入所事業、社会福祉法人京都太陽の園、障害者支援施設水なぎ学園、社会福祉法人水なぎ学園、京都府立舞鶴子ども療育センター、国家公務員共済組合連合会、ショートステイ舞鶴、社会福祉法人舞鶴福祉会、グループホーム水なぎあせく、社会福祉法人水なぎ学園、グループホーム夢咲短期入所、社会福祉法人聖公園。一覧表の読み上げは以上となります。括弧子短期入所、括弧医療型、括弧閉じ。介護者の病気などによって短期間の入所が必要な遷延性意識障害や重症心身障害のある人に対して施設での入浴、排泄、食事などの介護を行います。ここで年度ごとの月間の利用日数で算出されるサービス量や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度から令和5年度までの月間の利用日数で算出されるサービス量がいずれも17人日分、利用人数もいずれも5人分、令和6年度から令和8年度までの月間の利用日数で算出されるサービス量がいずれも10人日分、利用人数もいずれも5人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が4人日分、利用人数が2人分。令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が7人日分、利用人数が5人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が10人日分、利用人数が5人分となっております。続いて、供給体制のある事業所の一覧表について読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。京都府立舞鶴子ども療育センター、国家公務員共済組合連合会、一覧表の読み上げは以上となります。丸4、居住系サービスの充実、括弧あ、自立生活援助、障害者支援施設やグループホームなどから一人暮らしへ移行した障害のある人に対し、一定期間、定期的な居宅の訪問や随時の対応により、生活上の必要な助言や関係機関との連絡調整などを行います。現状、事業所が確保できず、他のサービスで対応していますが、サービスを提供できるよう、事業所などと連携していきます。ここで、年度ごとの月間の利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込み数については、令和3年度から令和8年度までの6年間通じていずれも月間利用人数が1人分となっております。実績数については、令和3年度から令和5年度まで3年間通していずれも月間の利用人数が0人分となっております。 かっこい、共同生活援助、かっこグループホーム、かっこ閉じ。夜間や休日に共同生活を営む住居において、相談や日常生活の援助、介護などを行います。市内に旧事業所が開設しており、障害のある人が入居しています。入居者は日中、就労や通所サービスに通ったり、施設内で介護を受けたりしています。見込み料については、新たに開設される事業所の利用者数を見込み算出しています。ここで年度ごとの月間の利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間の利用人数が107人分、令和4年度の月間の利用人数が115人分、令和5年度の月間の利用人数が115人分、令和6年度の月間の利用人数が114人分、令和7年度の月間の利用人数が119人分、令和8年度の月間の利用人数が126人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用人数が86人分、令和4年度の月間の利用人数が95人分、令和5年度の月間の利用人数が100人分となっております。次に、供給体制のある事業所を事業所番号順に並べた一覧表について読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。グループホームいぶき、社会福祉法人水薙学園、グループホームまいづる、社会福祉法人まいづる福祉会、グループホームみぞしり、医療法人医生会、ハウオリ、株式会社ナイン、グループホーム水薙アセク、社会福祉法人水薙学園、グループホーム子羊の園まいづる、社会福祉法人京都太陽の園、グループホーム夢咲、社会福祉法人聖公園、桜テラス、株式会社ウェルアグリ、和音事業所マイズル、株式会社ブリリアント。一覧表の読み上げは以上となります。かっこう、施設入所支援。施設に入所している人に入浴、排泄、食事などの介護を行います。市内に事業所が2カ所あります。在宅生活が困難な障害のある人のために、引き続きサービスの提供に努めます。ここで、年度ごとの月間の利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間の利用人数が144人分、令和4年度の月間の利用人数が140人分、令和5年度の月間の利用人数が138人分、令和6年度から令和8年度までの月間の利用人数がいずれも125人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用人数が130人分、令和4年度の月間の利用人数が124人分、令和5年度の月間の利用人数が125人分となっております。続いて、供給体制のある事業所の一覧表について読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。障害者支援施設水薙学園、社会福祉法人水薙学園、障害者支援施設子羊の園まいづる、社会福祉法人京都太陽の園。一覧表の読み上げは以上となります。括弧2、障害児サービス。1、障害児通所支援、障害児相談支援の充実。括弧は児童発達支援、就学前の障害のある児童が通所し、日常生活における基本的動作の指導、自分の力で生活するために必要な知識や技能の習得、または集団生活への適用のための訓練を行います。発達に課題を抱える児童の早期発見の体制構築が進み、 専門的な療育を必要とする児童が増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、見込みを下回る利用になっています。市内には医療的ケア児や重症心身障害児対応の児童発達支援事業所もあり、供給体制は一定整備されています。ここで年度ごとの月間の利用日数で算出されるサービス量や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が436人日分、利用人数が109人分、令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が448人日分、利用人数が112人分、令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が462日分、利用人数が115人分、令和6年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が436人日分、利用人数が109人分、令和7年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が448人日分、利用人数が112人分、令和8年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が462日分、利用人数が115人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が173人日分、利用人数が73人分、令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が256人日分、利用人数が79人分、令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が311人日分、利用人数が75人分となっております。続いて、供給体制のある事業所の一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読み上げます。舞鶴子ども発達支援施設さくらんぼ園、社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会、京都府立舞鶴子ども療育センター、国家公務員共済組合連合会。表一覧表の読み上げは以上となります。括弧い、放課後等デイサービス、就学中の障害のある児童が授業終了後または休業日に通所し、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流を行います。特別支援学校や地域の小中学校の支援学級に通う児童・生徒の増加や、共働き世代の増加に伴い、放課後等デイサービスの利用児童数は年々増加しています。現在、市内法人で新たな開設の予定はありませんが、今後は受け入れ事業所の整備が必要です。ここで、年度ごとの月間の利用日数で算出されるサービス量や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度と令和4年度と令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が、いずれも1452日分、利用人数がこちらもいずれも130人分、令和6年度と令和7年度と令和8年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が、いずれも1650人日分、利用人数がこちらもいずれも200人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が1152日分、利用人数が153人分、令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が1451人日分、利用人数が177人分、令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が1667人日分、利用人数が201人分となっております。続いて、供給体制のある事業所の一覧表を読み上げます。 事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。京都府立舞鶴子ども療育センター、国家公務員共済組合連合会、放課後等デイサービスアイアイ、株式会社アイアイ、どんぐり広場、社会福祉法人大樹会、黙々ハウス、一般社団法人黙々、黙々ケア、一般社団法人黙々、ニコニコ、社会福祉法人大樹会、ひだまり、社会福祉法人大樹会、未来ポケット舞鶴、社会医療法人社団政法会、グルンパ、合同会社夢ともか。一覧表の読み上げは以上となります。括弧う、保健所など訪問支援、障害のある児童が認定こども園や保育所、幼稚園、学校などでの集団生活に適用できるよう事業所の支援員が訪問し、専門的な支援などを行います。現在2事業所で実施していますが、新型コロナウイルス感染症の影響により実績は減少しています。ここで年度ごとの月間の利用日数で算出されるサービス量や利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度から令和8年度までの月間の利用日数で算出されるサービス量が6年間通していずれも17人日分、利用人数がこちらも6年間通していずれも15人分となっております。実績については、令和3年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が11人日分、利用人数が11人分。令和4年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が11人日分、利用人数が10人分。令和5年度の月間の利用日数で算出されるサービス量が17人日分、利用人数が16人分となっております。続いて、供給体制のある事業所の一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。舞鶴子ども発達支援施設さくらんぼ園、社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会、京都府立舞鶴子ども療育センター、国家公務員共済組合連合会。一覧表の読み上げは以上となります。括弧へ、医療型児童発達支援、上肢下肢または体幹機能に障害のある児童に医療型児童発達支援センターなどにおいて児童発達支援及び治療を行います。現状では市内にサービス提供事業所はありませんが、他のサービスを利用することで対応しているため、サービス見込み料は算出していません。括弧を、障害児相談支援、障害児通所サービスまたは障害福祉サービスを利用する障害のある児童に対し、障害児支援利用計画を作成するとともに、サービス事業所との連絡調整などを行います。また、一定期間ごとにサービスなどの利用状況のモニタリングを行い、計画の見直しやサービス事業所との連絡調整を行います。相談支援事業所の休止により、令和5年からセルフプラン方式を導入しています。引き続き、相談支援専門員や相談支援事業所の確保に努めると同時に、持続可能な相談支援体制について、今後検討していく必要があります。ここで年度ごとの月間の利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度の月間の利用人数が44人分、令和4年度の月間の利用人数が46人分、令和5年度の月間の利用人数が48人分、令和6年度と令和7年度と令和8年度の月間の利用人数がいずれも45人分となっております。実績については、 令和3年度の月間の利用人数が42人分、令和4年度の月間の利用人数が44人分、令和5年度の月間の利用人数が45人分となっております。続いて、供給体制のある事業所の一覧を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。舞鶴子ども発達支援施設さくらんぼ園、社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会、京都府立舞鶴子ども療育センター、国家公務員共済組合連合会、未来コンパス舞鶴、社会医療法人社団生法会、相談支援事業所黙々ハウス、一般社団法人黙々、舞鶴市障害者生活支援センター、社会福祉法人京都太陽の園、地域生活支援センター水なぎ、社会福祉法人水なぎ学園、舞鶴市聴覚言語障害者支援センター、社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会。一覧表の読み上げは以上となります。括弧下、居宅訪問型児童発達支援。重度の障害があり、児童発達支援などのサービスを利用するために外出することが著しく困難な障害のある児童を対象に、事業所の支援員が児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能習得などの支援を実施します。市内にサービス提供事業所がないため、サービス見込み料は算出していません。括弧期、医療的ケア児などに対する支援。人工呼吸器を装着しているなど、日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児や、重症心身障害児、括弧以下、医療的ケア児など、という括弧閉じ、や、その家族が地域で安心して生活できるよう支援します。ここで補足説明です。今から読み上げる ① と ② については、年間延べ利用人数を算出しています。では、① から読み上げます。① 医療的ケア児、居宅等支援事業、括弧レスパイト支援、括弧閉じ。人工呼吸器を装着している医療的ケア児の居宅などに看護師を派遣し、家族のレスパイトや兄弟の支援を図ります。ここで年度ごとの年間延べ利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度と令和4年度と令和5年度の年間の人数については、いずれも未集計です。令和6年度と令和7年度と令和8年度の年間の人数がいずれも20人となっております。実績については、令和3年度の年間の人数が13人、令和4年度の年間人数が9人、令和5年度の年間の人数が10人となっております。丸2、医療的ケア児等コーディネーター配置事業。京都府が実施する養成研修を修了した医療的ケア児等コーディネーターを障害児福祉事業所に配置し、医療的ケア児などとその家族に対し必要なサービスの調整、各種制度やサービスの情報提供を行います。医療的ケア児等コーディネーターが対応した人数を記載しています。ここで年度ごとの年間延べ利用人数の見込みと実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度と令和4年度と令和5年度の年間人数がいずれも未集計となっており、令和6年度の年間の人数が8人、令和7年度の年間の人数が9人、令和8年度の年間の人数が10人となっております。実績については、令和3年度と令和4年度の年間の人数がいずれも未集計となっており、令和5年度の年間の人数が4人となっております。 各国発達障害児支援事業虹色個別支援システム、発達などに支援が必要な子どもの早期発見支援を目的に、教育、福祉、医療などの専門スタッフが認定子ども園などを巡回し、対象児童への支援方法について助言を行います。ここで年度ごとの年間延べ利用人数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度と令和4年度と令和5年度の年間の人数がいずれも未集計となっており、令和6年度と令和7年度と令和8年度の年間の人数がいずれも225人となっております。実績については、令和3年度の年間の人数が233人、令和4年度の年間の人数が243人、令和5年度の年間の人数が226人となっております。括弧3、補装具費給付事業。障害者などの身体機能を補完し、または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される義肢、装具、車椅子、補聴器などの補装具の購入や修理にかかる費用について、京都府家庭支援総合センターの判定などに基づき支給します。引き続き、京都府家庭支援総合センターや補装具取扱事業者などと連携し、障害者総合支援法に基づく適切なサービスの提供に努めます。主な補装具としては、義手、義足、担架支装具、座位保持装置、視覚障害者安全杖、義眼、メガネ、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器を挙げています。ここで年度ごとの各補装具の年間の件数について示した表を読み上げます。まず、給付実績については、令和3年度の補装具の年間の件数の合計が244件。内訳で言うと、義肢が8件、装具が87件、座位保持装置が10件、視覚障害者安全杖が7件、義眼が1件、メガネが5件、補聴器が50件、車椅子が62件、電動車椅子が6件、歩行補助杖などが6件、その他が2件となっております。令和4年度の補装具の年間の件数の合計が219件。内訳で言うと、義肢が6件、装具が82件、座位保持装置が13件、視覚障害者安全杖が6件、義眼が3件、メガネが4件、補聴器が56件、車椅子が32件、電動車椅子が7件、歩行補助杖などが9件、その他が1件となっております。令和5年度の補装具の年間の件数の合計が201件。内訳で言うと、義肢が3件、装具が80件、座位保持装置が8件、視覚障害者安全杖が4件、義眼が1件、メガネが6件、補聴器が55件、車椅子が33件、電動車椅子が6件、歩行補助杖などが2件、その他が3件となっております。次に、令和6年度から令和8年度までの見込み料の件数を読み上げます。令和6年度から令和8年度については、補装具の年間の件数の合計も、各補装具の内訳の件数も、どの年度についてもすべて同じ数値となっております。まず、年間の件数の合計が220件。内訳で言うと、義肢が5件、装具が83件、座位保持装置が11件、視覚障害者安全杖が6件、義眼が2件、メガネが5件、補聴器が53件、車椅子が42件、電動車椅子が6件、歩行補助杖などが4件。 その他が3件となっております。括弧4、地域生活支援事業。障害者総合支援法による地域生活支援事業は、市町村が地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、障害者などの福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず地域社会の実現に寄与することを目的としています。括弧A、障害者相談支援事業。1、障害者相談支援センターの設置。障害者相談支援センターは、専門職員を配置し、障害のある人や家族などを対象とする相談支援事業を実施し、障害のある人の地域における生活を総合的にサポートする事業です。現在の障害者相談支援センターを基幹相談支援センターに移行するとともに、効果的、効率的な運営のために、市との定例会議などを通じて、基幹相談支援センターの活動状況の把握と評価を行い、相談支援体制をさらに充実させていきます。ここで、障害者相談支援センターを五十音順に並べた一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。障害者地域生活支援センターほのぼの屋、社会福祉法人舞鶴福祉会、地域生活支援センター水薙、社会福祉法人水薙学園、舞鶴市障害者生活支援センター、社会福祉法人京都太陽の園、舞鶴市聴覚言語障害者支援センター、社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会。一覧表の読み上げは以上となります。2、身体知的障害者相談員の設置。障害のある当事者やその保護者が自身の経験などを活かし、障害のある人やその家族などの相談に対応し、地域における生活を支援する事業です。相談員と連携を密に図り、障害のある人の地域生活を支えていきます。身体障害者相談員は、令和5年度時点で10人。知的障害者相談員は、同じく令和5年度時点で4人となっております。括弧E、権利擁護の推進。1、舞鶴市青年貢献支援センター事業。青年貢献制度は、知的障害や精神障害、認知症などにより、判断能力が十分でない人の権利を守るため、財産管理や契約行為などを本人に代わって後見人などが行うものです。本市では、青年貢献制度の利用促進を目的として、平成29年度に社会福祉協議会に舞鶴市青年貢献支援センターを設置しました。今後も地域において権利擁護に関する支援の必要な人が青年貢献制度を利用できるよう地域の連携ネットワーク作りなどに努めます。また従来の地域、医療、保健、福祉の連携にとどまらず司法も含めた連携、対応強化の推進役として支援体制の充実を図ります。2、青年貢献制度利用支援事業。青年貢献制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人や家族による申し立てが難しい場合などは、市長が申し立て者となり、貢献など開始の審判の申し立てを行います。身寄りのない人や家族関係の希薄化、虐待などにより、市長申し立ての必要性は高くなっています。また、本人などの財産状況から、報酬費用の助成件数の微増が見込まれるため、援助体制のさらなる充実に努めます。ここで年度ごとの年間の見込み数と実績数について示した表を読み上げます。見込みについては、令和3年度が1件、令和4年度が1件、令和5年度が1件、令和6年度が2件、令和7年度が3件、令和8年度が3件となっております。実績については、 令和3年度が0件、令和4年度が0件、令和5年度が1件となっております。括弧う、理解促進研修、啓発事業。地域社会の住民に対して、障害のある人などに対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業です。市内の社会福祉法人や障害福祉事業所の実施するイベントや、身体障害者福祉センターの実施する出前講座などにおいて、障害特性についての理解促進や障害者施設の紹介などを行っています。また、障害者ふれあい行動デーによる活動として、障害福祉への理解促進に向けた啓発などの活動を実施しています。引き続き、関係機関と連携を図りながら、障害のある人や障害福祉についての理解促進、啓発事業を継続して実施していきます。括弧へ、自発的活動支援事業。障害のある人やその家族、地域住民などによる地域における自発的な取り組みを支援する事業です。障害者団体が主催する運動会や功労表彰などの各種事業、取り組みを支援しています。引き続き関係機関と連携を図りながら、引き続き支援していきます。括弧を、意思疎通支援事業。聴覚や視覚、発達、重度の身体などの障害による意思疎通が困難な障害のある人に、手話通訳や要約筆記などの方法を使い、その他の者との意思疎通を図る事業です。ここ数年は、新型コロナウイルス感染症の影響や、利用対象者の高齢化に伴い、件数が伸び悩んでいます。令和4年に、障害者による情報の取得及び利用、並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律が施行されたことなどにより、今後、会議や講演会などで必要とされる機会が増えることが予測されます。今後もサービス提供体制の整備に努めていきます。また、サービスの質の向上を図るため、現任者への研修についても合わせて進めていきます。ここで年度ごとの各事業の年間の見込み数や実績数について示した表を読み上げます。手話通訳者設置事業の設置者数については、前期の計画として、令和3年度の見込み数が2人、実績数が2人、令和4年度の見込み数が2人、実績数が2人、令和5年度の見込み数が2人、実績数が2人、令和6年度の見込み数が2人、令和7年度の見込み数が2人、令和8年度の見込み数が2人となっております。手話通訳者派遣事業の時間については、令和3年度の見込み数が1053時間、実績数が864時間、令和4年度の見込み数が1164時間、実績数が698時間、令和5年度の見込み数が1275時間、実績数が868時間、令和6年度の見込み数が900時間、令和7年度が1000時間、令和8年度が1050時間となっております。要約筆記者派遣事業の時間については、令和3年度の見込み数が850時間、実績数が384時間、令和4年度の見込み数が1062時間、実績数が636時間、令和5年度の見込み数が1275時間、実績数が984時間、令和6年度の見込み数が1000時間、令和7年度の見込み数が1050時間、令和8年度の見込み数が1100時間となっております。括弧下、方志院養成事業。聴覚障害や視覚障害のある人の社会参加や交流活動を支援するため、 手話や要約筆記、点訳、括弧点字の読み書き、括弧閉じ、などの技術の習得、また、障害特性などに対する理解の促進を目的に実施している事業です。手話法指引、括弧基礎課程、括弧閉じ、の養成事業は、北部三市、括弧綾部市、福知山市、舞鶴市、括弧閉じ、で、合同実施しています。なお、養成講座の会場は、順番に三市で持ち回り開催しています。ここで、年度ごとの各事業の年間の見込み数や実績数について示した表を読み上げます。手話法指引入門課程、括弧修了者、括弧閉じ、については、前期計画として、令和3年度の見込み数が17人、実績数が18人、令和4年度の見込み数が17人、実績数が18人、令和5年度の見込み数が17人、実績数が27人、令和6年度の見込み数が20人、令和7年度の見込み数が20人、令和8年度の見込み数が20人、となっております。手話法指引基礎課程、括弧修了者、括弧閉じについては、令和3年度の見込み数が10人、実績数が10人、令和4年度の見込み数が10人、実績数が5人、令和5年度の見込み数が10人、実績数が未集計、令和6年度の見込み数が10人、令和7年度の見込み数が10人、令和8年度の見込み数が15人となっております。点訳法指引初級講座、括弧修了者、括弧閉じについては、令和3年度の見込み数が未集計、実績数が11人、令和4年度の見込み数が未集計、実績数が4人、令和5年度の見込み数が未集計、実績数が6人、令和6年度の見込み数が7人、令和7年度の見込み数が7人、令和8年度の見込み数が7人となっております。要約筆記法指引、括弧修了者、括弧閉じについては、令和3年度の見込み数が未集計、実績数が11人、令和4年度の見込み数が未集計、実績数が4人、令和5年度の見込み数が未集計、実績数が4人、令和6年度の見込み数が5人、令和7年度の見込み数が5人、令和8年度の見込み数が5人となっております。括弧記、日常生活用具給付事業、重度の身体障害のある人や知的障害のある人などに対して日常生活の便宜を図るため必要な用具を給付する制度です。障害の程度や部位などにより給付が受けられる用具などが異なります。対象用具の耐用年数や利用希望などにより用具種別の実績は様々ですが、おおむね減少傾向にあります。人工呼吸器が必要である医療的ケア児者への非常用電源の給付や人工内耳の充電器の給付など、障害のある人のニーズ、福祉機器の改良に合わせた品目の追加、他制度との整合性を図るため、補助上限額の見直しなどを行ってきました。今後も医療の進歩、福祉用具の開発や普遍化などに合わせ、品目の追加や上限額の見直しなどを行い、障害のある人の日常生活を支援していきます。ここで年度ごとの各用具の年間の見込み数や実績数について示した表を読み上げます。まず、前期計画として令和3年度から読み上げます。日常生活用具給付事業の合計数としては、見込み数が2380件、実績数が2276件。この合計の内訳として、1から6の用具に分けて順に読み上げます。1、介護・訓練支援用具の見込み数が8件、 実績数が5件。丸二、自立生活支援用具の見込み数が10件。実績数が11件。丸三、在宅療養支援用具の見込み数が18件。実績数が14件。丸四、情報意思疎通支援用具の見込み数が21件。実績数が13件。丸五、排泄管理支援用具の見込み数が2320件。実績数が2233件。丸六、居宅生活動作補助用具、括弧住宅改修費、括弧閉じの見込み数が3件。実績数が0件となっております。次に、令和4年度について読み上げます。日常生活用具給付事業の合計数としては、見込み数が2381件、実績数が2131件。この合計の内訳として、丸1から丸6の用具に分けて順に読み上げます。丸1、介護・訓練支援用具の見込み数が9件、実績数が3件。丸2、自立生活支援用具の見込み数が10件、実績数が11件。丸3、在宅療養支援用具の見込み数が18件、実績数が15件。丸4、情報意思疎通支援用具の見込み数が21件、実績数が17件。丸5、排泄管理支援用具の見込み数が2320件、実績数が2083件。丸6、居宅生活動作補助用具、括弧住宅改修費括弧閉じの見込み数が3件、実績数が2件となっております。次に令和5年度について読み上げます。日常生活用具給付事業の合計数としては、見込み数が2381件、実績数が2372件。この合計の内訳として、丸1から丸6の用具に分けて順に読み上げます。丸1、介護・訓練支援用具の見込み数が9件、実績数が3件。丸2、自立生活支援用具の見込み数が10件、実績数が6件。丸3、在宅療養支援用具の見込み数が18件、実績数が8件。丸4、情報意思疎通支援用具の見込み数が21件、実績数が9件。丸5、排泄管理支援用具の見込み数が2320件、実績数が2345件。丸6、居宅生活動作補助用具、括弧住宅改修費、括弧閉じの見込み数が3件、実績数が1件となっております。次に、令和6年度から令和8年度までの見込み数について読み上げます。この令和6年度から令和8年度までの見込み数については、合計数についても、各用具の内訳の件数についても、どの年度もすべて同じ数値となっております。まず、令和6年度から令和8年度までの日常生活用具給付事業の合計数としては、見込み数が2397件。この内訳として、丸1から丸6まで用具に分けて順に読み上げます。丸1、介護・訓練支援用具の見込み数が4件。丸2、自立生活支援用具の見込み数が12件。丸3、在宅療養支援用具の見込み数が14件。丸4、情報意思疎通支援用具の見込み数が15件。丸5、排泄管理支援用具の見込み数が2350件。丸6の居宅生活動作補助用具、括弧住宅改修費、括弧閉じが2件となっております。各国移動支援事業、障害者団体などの活動のための車両移送支援や、社会生活上必要な野外での移動が一人では困難な人に対する自立支援のための外出支援事業です。新型コロナウイルス感染症の影響や人材確保の課題などがありましたが、利用時間及び利用者数は回復していく見込みです。ここで年度ごとの延べ利用時間や 延べ利用者数の見込み数や実績数について示した表を読み上げます。まず延べ利用時間については、令和3年度の見込み数が753時間、実績数が368時間、令和4年度の見込み数が753時間、実績数が512時間、令和5年度の見込み数が753時間、実績数が528時間、令和6年度の見込み数が600時間、令和7年度の見込み数が620時間、令和8年度の見込み数が640時間となっております。延べ利用者数については、令和3年度の見込み数が752人、実績数が97人、令和4年度の見込み数が752人、実績数が426人、令和5年度の見込み数が752人、実績数が510人、令和6年度の見込み数が600人、令和7年度の見込み数が620人、令和8年度の見込み数が640人となっております。続いて、供給体制のある事業所を五十音順に並べた一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。障害者地域生活支援センターほのぼの屋、社会福祉法人舞鶴福祉会、地域生活支援センター水薙、社会福祉法人水薙学園、舞鶴市障害者生活支援センター、社会福祉法人京都太陽の園、ヘルパーステーション子羊の園舞鶴、社会福祉法人京都太陽の園、かっこ福、舞鶴市社会福祉協議会、社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会。一覧表の読み上げは以上となります。かっこけ、地域活動支援センター機能強化事業。地域で生活する障害のある人の日中活動として、創作的活動や交流促進などを図るための事業です。市内に3カ所あり、陶芸や絵画教室、手芸などの創作活動をはじめ、手話や読話などの聴覚障害のある人に対する社会生活訓練や、精神障害のある人同士の交流を図る事業など、様々な取り組みを行っています。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて閉鎖した期間もありましたが、利用回数は回復していく見込みです。かっこ、米印。令和6年度以降の見込み数については、年間延べ利用者数にて算出しています。かっこ閉じ。ここで、年度ごとの実利用者数や実施箇所数の見込み数や実績数を示した表を読み上げます。実利用者数については、見込み数は実利用者数の1種類のみの値を、実績数は実利用者数と延べ利用者数の2種類の値を読み上げます。令和3年度の見込み数が190人、実績数のうち実利用者数が205人、延べ利用者数が2796人、令和4年度の見込み数が190人。実績数のうち実利用者数が187人。延べ利用者数が3038人。令和5年度の見込み数が190人。実績数のうち実利用者数が未集計。延べ利用者数が3000人。令和6年度から令和8年度までの見込み数がいずれも3100人となっております。実施箇所数については、令和3年度の見込み数が3箇所、実績数が3箇所、令和4年度の見込み数が3箇所、実績数が3箇所、令和5年度の見込み数が3箇所、実績数が3箇所、令和6年度から令和8年度までの見込み数が3箇所となっております。続いて、供給体制のある事業所を五十音順に並べた一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。 障害者地域生活支援センターほのぼのや、社会福祉法人舞鶴福祉会、舞鶴市聴覚言語障害者支援センター、社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会、舞鶴市障害者生活支援センター、社会福祉法人京都太陽の園、一覧表の読み上げは以上となります。括弧子、日中一時支援事業、家庭で看護を行う人がいないなどの理由から、一時的な見守りが必要な障害のある人を日中、障害者支援施設などで預かり、活動の場の提供や見守りを行います。ここで年度ごとの見込み数や実績数について示した表を読み上げます。令和3年度の見込み数が未集計、実績数が4692人分。令和4年度の見込み数が未集計、実績数が3955人分。令和5年度の見込み数が未集計、実績数も未集計。令和6年度の見込み数が4300人分。令和7年度の見込み数が4400人分。令和8年度の見込み数が4400人分となっております。ここで供給体制のある事業所を指定事業所番号順に並べた一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。障害者支援施設水薙学園、社会福祉法人水薙学園、舞鶴作業所、社会福祉法人舞鶴福祉会、水薙河原学園、社会福祉法人水薙学園、水薙高野学園、社会福祉法人水薙学園、水薙丸太学園、社会福祉法人水薙学園、実りビレッジ、有限会社3期、ほっこりステーション、一般社団法人ほっこり、生活介護木曜会、一般社団法人黙々。一覧表の読み上げは以上となります。括弧差、心身障害者訪問入浴サービス事業。外出が困難な身体障害者に訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の補正、心身機能の維持などを図ります。市内に2カ所ある事業所で身体障害のある人が訪問入浴サービスを利用しています。対象者の要件が決まっているため、大幅な利用者の増減は見込んでいません。ここで年度ごとの見込み数や実績数について示した表を読み上げます。令和3年度の見込み数が未集計、実績数が379人分。令和4年度の見込み数が未集計、実績数が355人分。令和5年度の見込み数が未集計、実績数も未集計。令和6年度の見込み数が408人分。令和7年度の見込み数が408人分。令和8年度の見込み数が408人分となっております。ここで供給体制のある事業所を50音順に並べた一覧表を読み上げます。事業所名とその運営主体を交互に読んでいきます。アサヒサンクリーン舞鶴営業所、株式会社アサヒサンクリーン、カッコ株メタルエッグ介護事業部アップル、株式会社メタルエッグ、一覧表の読み上げは以上となります。カッコ市、自動車改造助成事業、就労などに伴い自ら所有し、運転するための自動車の走行装置及び駆動装置を改造する必要がある障害のある人に対して、改造に要した費用を助成します。ここで年度ごとの見込み数や実績数について示した表を読み上げます。令和3年度の見込み数が未集計、実績数が1人分。令和4年度の見込み数が未集計、実績数が1人分。令和5年度の見込み数が未集計、実績数が未集計。 令和6年度の見込み数が1人分、令和7年度の見込み数が1人分、令和8年度の見込み数が1人分となっております。カッコス、自動車運転免許取得教習費助成事業。第1種、普通自動車免許を取得した障害のある人に対し、免許取得に要した教習費用を助成します。ここで、年度ごとの見込み数や実績数について示した表を読み上げます。令和3年度の見込み数が未集計、実績数が1人分。令和4年度の見込み数が未集計、実績数が1人分。令和5年度の見込み数が未集計、実績数が未集計。令和6年度の見込み数が1人分。令和7年度の見込み数が1人分。令和8年度の見込み数が1人分となっております。